皆さんおはようございます。2月22日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。早いものでして、2026年もの私立もですね、2月も、今日で最後に、なるわけであります。教会はですね、受難節に、入りました。この受難節はですね、御子イエス・キリストの十字架のご受難を、忍びながらですね、過ごす時であるわけであります。先の、水曜日、灰の水曜日に私たちはこの灰の水曜日の礼拝を守りました。そして、去年、飾られました白の葉っぱをですね、紙に包みまして、お祈りの、を書いた紙の包みを燃やしたわけであります。そしてその、灰にしてお祈りを捧げました。そのようにしてですね、キリストのご受難を忍びながらこれから、歩んでいくわけであります。さて、今日与えられました聖書はマルコによる福音書の1章の、9節からであります。まず9節であります。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたと、記されております。主イエスキリストはまず洗礼を受けられました。そして10節から11節ですね、私の心にかなうものだという声が聞こえました。洗礼を受けて主イエスが自ら上がりますと、天が裂けて聖霊が鳩のように下り声が聞こえたとあります。主イエスキリストはですね、この時、ご自分が神の子であって使命を与えられて、このように使わされたものであることを自覚されたわけであります。主イエスキリストの生命の物語であるわけです。私たちがですね、ここで知るべきことはですね、主イエスが水のバプテスマを受けられて、そのバプテスマを通して聖霊と神様の祝福をいただいたという事実だと思います。主イエスキリストはこの洗礼を契機にですね、それまでの、ナザレの主ナザレのイエスというこの一個人じゃなくて神の子としての生涯を歩まれたわけであります。私たちもですね、悔い改めてこの水のバプテスマを受けることによってですね、聖霊を受けて古い自分にがなくなりまして、そして新しい生まれ変わった自分に今生きているわけであります。しかしですね、主イエスはすぐにその宣教の技をですね始められたわけじゃないわけですね。12節です。それから霊はイエスを荒野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。このように記されております。まずはイエスは霊に導かれて荒野に行かれました。その荒野で40日の間 サタンの試みに遭われたと記されています。荒野にはですね、サタンというと獣がいたわけです。私たちはですね、この荒野をですね、どうしても恐ろしいところと思いますが、聖書ではですね、荒野は決して恐ろしいところではなくて、むしろ人を育てて成長させる場と考えているんじゃないかと思うんです。あの出エジプト記です。エジプトを出たイスラエルの民がですね、導かれましたのはこの海沿いの平坦な道じゃなくてですね、荒野であったわけであります。水もない、食べ物もない荒野ではですね、人は自分の力では生きていくことができないわけです。この荒野の中でですね、神様は水をまずは、与えてくれたわけです。モーセのあのですね、に率いられて、エジプトを出たイスラエルの民ですけども、途中でですね、いろいろとモーセやアロンにですね、苦言を、述べるわけですね。そして杖でもって矢を叩くと、あの水が出てきたり、そしてさらにまたですね、もう本当にエジプトにいた時の方が良かったと、肉鍋をたっぷりと食べることができたのにというですね、愚痴を言うイスラエルの民、そこにですね、マナが、天から降ってきたり、あるいはですね、うずらを天から下してくれたり、そして、イスラエルの民をですね、神様によって養われたわけです。荒野のようにですね、殺伐とした現実の世界、その時私たちはですね、自分たちを養ってくださる神様にと同じように出会うんじゃないんでしょうか。そして神様の守り導きの中にですね、今自分があることを知ることによってですね、神様により頼んで生きる民に変えられていくんじゃないんでしょうか。同じようにシュイエスもですね、神の子としての訓練を受けるためにですね、荒野に導かれたわけです。本当に私たちもこの現実の世界の中に生きてますと、私たちはですね、本当に、荒野の中にさまよっているような思いを、されているんじゃないんでしょうか。実際に私も、若い時から本当にですね、社会人として生活をしていると本当に荒野のようでした。人間関係は殺伐とする。そして生活のためにですね、懸命に働かなきゃならなかった。本当にですね、残業百何十時間なんていう日々が、30代は、あったわけです。一月に百何十時間、これは大変なことでした。教会に泊まり、会社に泊まり込んだりですね、そんなことの連続だったというふうに、思います。しかしなんとか守られて、今日があるわけです。まさにですね、本当に、日曜日には、教会に行きまして、静かな時を与えられて祈って、信仰の仲間たちと楽しい時を過ごして、また月曜日からこの、荒野の中でですね、生きてきたわけです。今から思いますとですね、本当に、ただただ神様により頼んで生きる自分であったんじゃないかと思いますね。この荒野にはですね、このサタンがいたわけです。私たちはこのサタン、あるいは悪魔はですね、 この自分の外にいる化け物のような存在と思うんですが、実はこのサタンというのは私たちの心の中の罪の思いだと思うんです。マタイによる福音書15章のですね、18節から20節にはですね、そのこの、荒野の誘惑のところが出てきますけども、口から出ていくものはですね、心の中から出てくるのであって、それが人を汚すのであるというのは悪い思い、すなわち殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証は心の中から出てくるのであって、これらのものが人を汚すのであると主イエスは言っておりますけどもね、本当にですね、あのサタンは外にいるんじゃなくて私たちの心の中にあるんじゃないんでしょうか。自分は一人で生きていけるんだというですね、おごり高ぶりのそういう罪の思いですよね。13節に出てきますこのサタンはですね、主イエスの心の中にあった人間的な思いであったと思われます。それはマタイ4章には詳しく記されてますね。先ほどちょっと荒野の誘惑のお話をしましたが、この4章のところですね、本当に、荒野の誘惑の記事を見れば明らかですね。自分は神の子であると自覚された主イエスはですね、どのようにすれば神の国が来るのかと、どのようにすれば人は救われるのかについていろいろ思い悩まれました。その時ですね、多くのこの人間的な思い、サタンの誘惑がイエスを襲ったわけであります。その人間的な思いをサタンは言うわけです。神の子であれば人々を救うために来たのであろう、今多くの人々が貧しさのために上に苦しんでいる、もしお前がこれらの石をパンに変えれば彼らの命を救うことができるではないか、お前が神の子であれば今この高いところから飛び降りて神の子である印を見せてみようと、そうすれば多くの者がお前を神の子と信じ神の国を作られるではないか、お前が神の子であればこの地上に神の国を建てなさいと。人々は今ローマの圧政に苦しんでいるんだと、このローマを倒して人々を解放すればここに神の国ができるじゃないかと、主イエスは祈りによってですね、そのサタンの誘惑を退けました。ただ父なる神様により頼むことこそ神の国をもたらすことを、この荒野の試練の中でご理解されたわけです。このマタイ福音書の中にはですね、そのような主イエスの言葉が残されてますね。4章4節です。人はパンだけで生きるんじゃなく、人の神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると、あるいは死なるあなたの神を試みてはならない、死なるあなたの神を拝し、ただ神のみ使えよ、主イエスが言われたこれらの言葉こそがですね、イエスがこの荒野の試みの中で到達されたこの悟りを示しているんじゃないんでしょうか。荒野にはですね、野獣もいました。しかしですね、この聖書を読みますと野獣たちはですね、主イエスに何の害も及ぼされていないわけです。私たちはですね、この獣をですね、怖いと思いますけども、本当に怖いのはですね、この獣じゃないと思うんですよ。あるニューヨークのある動物園ではですね、 大きな鏡があるんだそうですが、その鏡にですね、その Most Dangerous Animal、 最も危険な動物と書かれているんだそうです。鏡にそう書いてあるというんです。面白いんですかね。最も危険な動物は今鏡に映っているあなたなんだと。人間だと鏡は語っているわけですよ。そう書かれているんで面白いですね。ライオンも狼もね、自分の食料として必要な時以外は他の動物を殺さないんだそうですね。確かに、見てますとお腹が空くと狩りの時間になって、ライオンの場合はメスのライオンが狩りをしてますね。あるいは子供を養うために、お母さんがですね一生懸命に狩りをするんですが、それ以外はいっぱい動物がこういても、寝てるわけですよ。ですから人間だけがね、こう自分の欲望を満たすために互いに殺し合っている。その殺し合いを国を守るためなんだと言って、あるいは社会を守るためなんだと、で家族を守るためだと正当化してね、殺し合うことも恥じない動物じゃないでしょうか。まさに平気で他者を殺す人間こそ最も危険な動物じゃないかと思えるんですよ。この前の衆議院選挙でどっかの政党が圧倒しました。圧勝しました。早速もう憲法を変えて軍隊をこの国に持とうと明示しよう、しましょうよと豪語してるわけですよ。私はこの一週間背筋がゾッとしてます。恐ろしいです。本当に戦争しましょうよと言ってるわけですからね。そんな国になっちゃうかと思ったらね、もう私たちキリスト者はノーと言わざるを得ないですよ。私はつくづく思います。またあのような、今からもう約80年前のあの恐ろしい第二次世界大戦と同じような二の舞をするんでしょうか。もう二度と戦争はしませんと誓ったわけですよ。で平和憲法を作ったわけでしょう。だから周りの国もそのようにして認識しているはずですよ。だけども戦争ができるようにしましょうよという声にですね、それにうかうか乗ってしまうような私たちの国の政治なんですよ。とんでもないことだと思います。この荒野には獣はいるんですがね、人間はいないわけです。荒野にはイエスにとって危険なところではないんです。むしろこれから行かれるこの人の住む町エルサレム、いや村々こそ危険に満ちているわけです。私たちのこの国も町もね、本当にですね危険に満ちているわけです。戦争をしたくてしょうがない、そう思う人たちがこの国を町を牛耳ってるわけですよ。こんな危険なことは私はないと思います。だからこそ私たちはこのようにして御言葉を聞いていかなきゃいけないんですよ。そして行っていかなきゃいけないわけですよ。今こそ私たちはこのようにして御言葉に聞いて、この町や村々を、そしてこの国をどうしていったらいいか、この世界に平和を唱えていかなきゃいけないと私はつくづく思うんです。少し脇道にそりましたけども。 元に戻しますと14節であります。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われたと記されております。主イエスはしばらくヨハネのもとにおられました。洗礼者ヨハネの逮捕を機にですね、このナザレを離れられて、そのですね、イエスもですね、故郷ナザレのガリラヤに帰られたわけです。ヨハネはですね、時のこの権力者ヘロデ・アンティパスのこの不正を指摘したためにですね、捕らえられました。やがて殺されます。シエスもこれからですね、世の罪を批判しまして、この世に悔い改めを求めるとき、世からですね、捕らえられて殺されるであろうことをですね、知っておられたわけです。まさにですね、アラーナこそシエスにとって安全な場所であって、人の住むところにこそ危険な場所、その危険な場所にシエスはこれから行かれるわけであります。現代のこの世界はですね、まさに荒野であるかと思います。キリスト者が行くべき場は教会ではないかと思うんです。荒野にはサタンがいます。私たちはこの世を生きるためにですね、さまざまなこの人間的な思いで考えて判断して行動します。日常生活の中で神様により頼んで生きるものは本当に少ないと思います。その人間的な思いを持って教会に皆集まってきます。その私たち自身の心の中の思いがですね、サタンと思えてならないんです。教会にもサタンがいるわけです。荒野には獣がいます。教会の中にもですね、罪があって、教会の中にも悪があります。教会にはですね、獣もいるのかも分かりません。しかしそれでもなおですね、教会は神様に従っていくんです。教会はですね、人の住む町や村のように危険なところではないんです。そうですね、戦争をしましょうよなんてことを言わないわけですよ。戦争ができやすいようにしましょうよなんてねえことを言わないところですよ。主イエスがですね、荒野でこのサタンの誘惑を受けて野獣たちに囲まれていた時ですね、御使いたちがイエスに仕えて、イエスの身は本当に安全でした。教会ではですね、この社会的に偉い人とか人間的に立派であるとかはですね、この価値の基準にはならないんですよ。神様の前ではみんな罪人なんです。自分を罪人と認識する者は他人を罪人として裁かないんですよね。そうでしょう。裁くのは神様だという思いがあるからですよ。だからみんな許しの中にあるわけです。教会はこの御使いたちの使える場でもあるからなんですよ。主イエスはですね、しばしば人々から逃れて寂しいところに行かれまして祈られましたね。私たちも本当に毎日忙しい、いろんなことで忙しい生活をしているわけです。だから日曜日にはですね、教会に集まることはですね、ある意味では大変なことですよ。仕事の都合とか家庭の事情などでですね、私立礼拝を守りたくても守れないことも多々あるわけです。しかし万難を排して主日にですね、 教会に集まって神様の言葉を聞くんです。そして祈ることは必要だと思います。そのことによって心がどれだけ洗われることでしょうか。エフェソの信徒の手紙にの一章にこう書かれています。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の、満ちておられる場ですと記されています。教会はですね、体であって、キリストの体であって、御使いたちが仕えている場なんですね。イスラエルがこの民として荒野で養われましたように、私たちもまた共同体として教会で養われるわけです。長い人生の旅路において、毎週教会に来て御言葉を聞き、皆で賛美をして、皆と共に楽しい時を持つことができる、主にある兄弟姉妹と共に聖餐に預かって、本当に心洗われる思いをして、また荒野へと出ていく、その備えの時が与えられているわけです。教会に来て礼拝を守る、私たちは日曜日に集まるんじゃなくて集められているわけです。神様のお招きにお応えしてすることができているわけなんです。ここで命のパンである神様の言葉を与えられまして、養われるんです。食事をしないと私たち人間は生きていくことができないようにですね、私たちキリスト者は教会に来て礼拝をすることによって、その信仰が養われていくわけです。礼拝を通して私たちの命はまた再び新しいものへと生まれ変わらせていただいているわけなんです。主イエスさえも父なる神様からですね、本当に力をいただかないと何もできなかならなかったわけです。ですからいつも人だと離れたところに行って行き詰まりますと祈りを捧げていたわけです。マザー・テレサはですね、次のように語りました。神は騒音や落ち着きのないところには見出せません。神は静けさの友なのです。無言の祈りの中に、多く受け取れば受け取るほど活動の中で多く与えることができるのです。人の魂にまで届く影響を及ぼすためには静けさが必要です。根本的なことは、自分が何を言うかではなく、神がこの身を通して人々に何を示されようとしておられるかです。沈黙の中で神の過細き声に聞き入る人のみが神の期待に応えることができるのですと語ってます。静かなところで心を静めて祈りつつ歩むことが大事じゃないでしょうか。荒野の中に行き、そして教会に集められる、このことこそが私たちの命の源なんですね。だから私たちもそれぞれ神様から与えられている荒野、そこの中に参りたいと思います。その中で生きながら神様の見守りと導きとを信じてですね、この週もですね、歩んで参りたいと、そのように願うものであります。どうか、受難節の中、また皆さんもさまざまな生活上の悩み苦しみも終わりになると思いますが、しかし、導きのを信じて歩んでまいりましょう。どうか皆さんに主の御恵みが豊かにありますようにお祈りしております。それでは祈りましょう。神様、受難節の時を迎えました。第一の 秘術、このようにして御言葉に聞くことができ感謝いたします。まさに今この世の中荒野であります。戦いを起こそう、起こしやすくしようとするような愚かな政治をする者たちがあります。しかし私たちはそこにはっきりとノーと申し上げます。私たちはあなたから託されたこの世界、あなたの国を実現するために歩んでまいります。どうか良きしもべたちよと喜ばれるような私たちが行いをしていくことができますように、守り導いてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。